芥川龍之介作、あの頃の自分のこと。以下は小説と呼ぶ種類のものではないかもしれない。そうかといって何と呼ぶべきかは自分もまた不案内である。自分はただ4、5年前の自分とその周囲とをできるだけこだわらずにありのまま書いてみた。したがって自分、あるいは自分たちの生活やその心持ちに興味のない読者には面白くあるまいという懸念もある。が、この懸念はそれを推し詰めていけば結局どの小説も同じことだから、そこに意を休んじて発表することにした。ついでながらありのままといっても、事実の配列は必ずしもありのままではない。ただ事実そのものだけが大抵ありのままだということを付け加えておく。11月のある晴れた朝である。久しぶりに窮屈な制服を着て学校へ行ったら、正門前でやはり制服を着た成瀬に会った。こっちで「やあ」と言うと、向こうでも「やあ」と言った。一緒に角棒を並べて、方文課の古いレンガ造りの中へ入ったら、玄関の掲示板の前にまた和服の松岡がいた。我々はもう一度「やあ」と言った。立ちながら三人で近々出そうとしている同人雑誌「新市長」の話をした。それから松岡がこの間珍しく学校へ出てきて、西洋哲学史か何かの教室へ入ったが、いつまで待っても先生はもちろん学生も来る様子がない。妙だと思って外へ出て小遣いに聞いてみたら、休日だという話をした。彼は電車へ乗るつもりで10銭持って歩きながら、途中で気が変わってタバコ屋へ入ると平然として「往復を一つ」と言った人間だから、こんなことは過剰茶飯である。そのうちにセムシのような小遣いが朝の時間を知らせる鐘を振って大急ぎで玄関を通り過ぎた。朝の時間はもう個人になったローレンス先生のマクベスの講義である。松岡と別れて成瀬と2階の教室へ行くと、もう大勢学生が集まってノートを読み合わせたり無駄話をしたりしていた。我々も隅の方の机について、新市長へ書こうとしている我々の小説の話をした。我々の頭の上の壁には「禁煙」という札が貼ってあった。が、我々は話しながらポケットから敷島を出して吸い始めた。もちろん我々の他の学生も平気でタバコをふかしていた。すると急にローレン先生がカバンを抱えて入ってきた。自分は敷島を一本完全に吸ってしまって、殻も窓から捨てた後だったから、さらに恐れるところなくノートを開いた。しかし成瀬はまだタバコをくわえていたから、すぐにそれを下へ捨てると慌てて靴で踏み消した。幸いローレンス先生は我々の机の間から立ち上るルルとした一畳の煙に気がつかなかった。だから出席簿をつけてしまうと、早速いつもの通り講義に取り掛かった。講義のつまらないことは当時定評があった。が、その朝はことにつまらなかった。初めから述べつ幕なしに口外ばかり聞かされる。それもいちいち「アクト1シーン2」という調子で一鎖ずつやるのだから、その退屈さは人間以上だった。自分は以前はこういう時によく何の因果で大学へなんぞ入ったんだろうと思い思いした。が、今ではそんなことも考えないほど、この非凡な講義を聞くべく余儀なくされた運命にすっかり猛獣しきっていた。だからその時間も機械的にペンを動かして、帝劇の筋書きの英訳のようなものを根気よく筆記した。が、そのうちに教室に通っているステイミの加減でだんだん眠くなってきた。そこでもちろん寝ることにした。 うとうとしてノートに1ページばかりブランクができた自分。ローレン先生がなんだか異様な声を出したので目が覚めた。はじめはちょいと居眠りが見つかって叱られたかと思ったが、見ると先生はマクベスの本を振り回しながら得意になって門番の声色を使っている。自分もあの門番の類だなと思ったら、急におかしくなってすっかり眠気が覚めてしまった。隣では成瀬がノートを取りながら時々自分の方を見てクスクス一人で笑っていた。それからまた2、3ページノートを汚したらやっと時間の鐘が鳴った。そうして自分たちはローレン先生の後ろからぞろぞろ教室の外の廊下へあふれ出した。廊下へ出て黄色い葉を垂らした庭の樹木を見下ろしていると、豊田稔君が来て、ちょいとノートを見せてくれたまえ、と言った。それからノートを開けて見せると、豊田君の見たがっているところは、ちょうど自分の居眠りをしたところだったので、さすがに少し恐縮した。豊田君は、じゃあ、ようござんす、と言って、悠然と向こうへ行ってしまった。悠然というのは、決して良い加減な形容じゃない。実際君はいつでも悠然と歩いていた。豊田君は今どこで何をしているか、判然としたことは承知しないが、ローレンス先生に好意を持ち、もしくはローレンス先生が好意を持った学生の中で、我々と言って悪ければ、少なくとも自分が常にある程度の親しみを感じていたたった一人の人間である。自分はこれを書いている今でも、君の悠然とした歩き方を思い出すと、もう一度君と大学の廊下に立って平凡な時候の挨拶でも交換したいような気がしないでもない。そのうちにまた鐘が鳴って、我々は二人とも下の教室へ行くことになった。今度は藤岡克爾博士の言語学の講義である。他の連中は皆先へ行ってちゃんと前の方へ席を取っておくが、怠け者の我々はいつでも後から入っていって一番隅の机を占領した。その朝もやはりこういう伝で、いよいよ鐘が鳴る間際まで見晴らしの良い2階の廊下に警戒していたのである。藤岡博士の言語学の講義は、その朗々たる音頭とグロテスクな簡訳等を聞くだけでも存在の権利のあるものだった。もっとも自分のごとく、生来言語学的な頭脳に乏しい人間にとっては、それだけで存在の権利があったと言い直しても別に差し支えはない。だから今日も、ノートを取ったりやめたりしながら、半分はそういう興味で、マックス・ミューラーがどうとかしたという講義を面白がって聞いていた。すると、自分の前の席に、髪の毛の長い学生が座っていて、その人の髪の毛が、時々自分のノートの上を掃くようにさらさら通り過ぎた。自分は相手が名前も知らない人のことだから、どういう了見であんな挑発を蓄えているのだか、つい今日に至るまで問いただす機会を失ってしまったが、とにかくそれが彼自身の美的要求には合していても、他人の実際的要求と矛盾し得ることを発見したのは、まさにこの言語学の講義を聞いていた時間である。しかし幸い、その講義を聞こうという自分の実際的要求がそれほど痛切でなかったから、髪の毛が邪魔になったところだけはノートを取らずに捨てておいた。そのうちには邪魔にならないところでもノートの代わりに絵を描くことにした。ところが向こうに座っているなんとかいう恐ろしくハイカラな学生の横顔を半分型描いたところで運悪く鐘が鳴った。講義の終わりを知らせると同時に昼になったことを知らせる鐘である。